ットソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方を招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域には社会課題の数だけその問題に向き合う方々がおられます。この番組ではそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっておりますので、皆さんどうぞお楽しみにお聞きください。さて、リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。さあ、そして、
はい、京都 NPO センターの真鍋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働銀行の協力でお送りします。では今回のゲストを真鍋さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回もですね、私が来たということは、
はい、ということは、
はい、学生たちのチームでございます。
みんなで拍手してる。数が多いですね、拍手の数が、
はい、ありがとうございます。
はい、
今回はでもその学生団体の中でも珍しくて、
うん、
大学1回生のグループ。
いや、ってことはね、まあ、今7月だから、はい、早くないですか。
そうなんですよ。なんか、はい、設立されたのが5月ぐらいなんで、入学して1ヶ月でどうやって団体作ったんだと思ってびっくりしてたんですけど、うん、はい、学生プラス、京都NPOセンター運営してる学生プラスの登録団体の一つなんですが、はい、グリーナーズという団体さんをお呼びしました。
グリーナーズさん、はいはい、今回3人の方に来ていただいているので、それぞれ皆さんからお声出していただいて自己紹介してください。う
ん、はい、皆さんこんにちは。グリーナーズの佐々木翔馬です。よろしくお願いします。
グリーナーズの安井優です。よろしくお願いします。
そう、グリーナーズの西田義晴です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
3人です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずじゃあ、グリーナーズとは何ぞやっていうところを佐々木さんに伺ってもよろしいでしょうか。
はい、グリーナーズっていうのは僕ら3人が同じ立命館大学の大学生なんですけど、3人で結成をして、今は、イベント事業を先日まで行ってました。6月に京都にこう関わりたいとか、すでに関わっている活動している方たちを集めて、だからその人たちが交われるようなイベントっていうのを開いてた、そういう団体になっています。
特定の何かこういう課題を解決するぞというよりは、地域の人たちとのこう集まれる場を。
そうですね、なんかこういろんな地域、それぞれの地域で、例えばもともと僕たちが思ったのは、京都市で活動している人は、まあ、例えば京都市のコミュニティがあって、まあ、城陽市だったら城陽市って、まあ、それぞれはあると思うんですけど、その市とか町の垣根を越えて地域活性化をやってる人が集まれる場所ってあんまりなかったんじゃないかなと思って、でもやっぱ同じ共通の思いとしてあるのは、自分たちの地域を良くしたいとか、京都をもっとこんな風にしたいっていう強い思いが、熱い思いがある方はたくさんいるなと思ったんで、なんかその思いが一箇所に集まるプラットフォーム、コミュニティがあれば、すごい面白いものができるんじゃないかな、生まれるんじゃないかなっていうので、このグリーナーズができました。
ありがとうございます。そしてグリーナーズと、真鍋さんとのつながりになったのは学生プラスなんですね。うん、
はい、
そのあたりの経緯ももう少し伺ってよろしいでしょうか。
はい、学生プラスの登録、団体登録をしてくれて、その、まあ、どんな団体かでどんな活動してるんですかっていうヒアリングをさせてもらって、それが出会いですね。でそのさっき言ってたそのイベントっていうのも学生プラスを使って、はい、あの場所でやってくれました。
おー、すごいスピード感なんじゃないですか。
う
ん、
そうですね、大学入って1ヶ月経ったくらいでこの団体が始まって、その1ヶ月2ヶ月後くらいにイベントをしたっていう感じですね。
でメンバーはこの3人が、
はい、
でメンバーのグリーナーズの、全員になるんですね。はい、それぞれのこう来られた経緯みたいなことも伺ってよろしいですか。
はい、僕からでいいですか。
はい、西田さんから。
そうですね、僕たちはもともと同じ高校で、お互いに違うプロジェクトみたいな企画をやってて、で大学入る時に佐々木からなんか一緒にやらんかみたいに言われて、で参加するって形になったんですけど、で多分安井も同じ感じです。
そう僕自身も地域活性化にすごい興味を持っていて、うん、でその時に佐々木からこういうことを やろうかみたいなことを、まあ、誘っていただいたので、それでじゃ一緒にやろうということでやってます。
そうで、こうして早速6月にはもうイベントを開催されたということで、その中身についてもじゃあ具体的に教えていただけたらなと思います、
うん、
安井さんから、
はい、6月の1日に学生プラスさんのところでイベントをやらせていただいたんですけど、イベントの名前が地域プレイヤーの集い in 京都ということで、うん、京都で何かしら地域に対してアクションを起こされている方であったり、まあ、団体さんであったりを、対象に、その普段どんなことをしているであったり、これから地域に対して何かアクションを起こしたいという方も対象だったので、私はこういうことをやっていきたいんですみたいなことを話せる団体交流であったり、あと京都っていう、まあ、京都じゃなくてもいいんですけど、理想の街とはっていうところで、その自分たちが各々考える理想の街っていうのをワークショップ形式で、自分たちでグラフィックレコーディングに起こしてみようっていう企画であったり、まあ、あとは自由に話したい人、興味関心が近い人と交流ができる自由交流みたいな、大体3つの、コンテンツのイベントを行いました。
実際にやってみてどんな方が来られてどうでした？
高校生からもう社会人の方まで、さまざまな世代の方に来ていただけて、最年少高1から、もう本当に僕たちの、まあ、親世代の方まで、まあ、来ていただけたので、すごくその点で、その時点ですごくなんていうの、僕らにとっては多世代の交流ということでプラスですし、おのおの地域とは言っても、その地域にどういうアクションを取っているというか、ベクトルとか切り込み方が異なるので、あ、こういう地域の関わり方もあるんだなっていう新しい発見であったり、それに刺激を受けてこれからこういう活動してみたいなっていうような新たな発見であって、つながりにもつながったのかなと思います、
うん、いや、真鍋さんと私今同じ感想を抱いたかなと思うから代弁させてもらうと、幅広いって確かにおっしゃって幅広いんだけど、うん、高校生、高校1年生から、うん、親御さんの世代だった、まあ、40代とかぐらいだったとすると、うん、普段ね、私がこう知り合う、こういうイベントをじゃあラジオカフェでやろうとなったら、絶対50代60代が中心になるんですよ。まあプロ市民的な、ね、こう長年地域の活動をやってこられた方々がやっぱ中心になると思うんだけど、めっちゃ若くないですか、この層、うん、皆さんの集め、
そう、一番上がその親ぐらいっていうのが、うん、僕らがやったら70とか
おじいちゃんおばあちゃん世代ですよ。
そうそうそう、で多分一番下が大学生くらいが来てくれるかなみたいな。
そう思います、うん、これは一体何をしてそうなったんですか。すごいことですよ。
もともと、まあ、僕ら学生の強みっていうのはやっぱ学生をたくさん呼び込めるっていうところだったので、はい、逆にそこはあんまり苦労はしなかったんですけど、まあ、実際にこれまでにいろんな活動で出会ってきた仲間だったりとか、自分の母校に、まあ、ちょっとだけ授業を借りて講演じゃないですけど、まあ、その時間で宣伝させていただいて、まあ、高校生集めたりとか、でも逆に僕たちこんなに大人の方いっぱい来てくれるとは思ってなくて、まあ、それも僕たちが別でそれぞれ活動として参加してたイベントで知り合った方とか、そういうところでつながって、本当になんかこんな多世代になるとは僕らも思ってなかったっていう感じでした、
うん、具体的にこんな街に、こんな京都にっていうのでこう出てきて覚えてるキーワードとかありますか？
そうですね、なんか現状として、はい、例えば京都やったら観光とかに力入れてると思うんですけど、うん、やっぱり観光とか外国人とかってに焦点当ててる人が多くて、でなんかそれをうまくこういう風に使っていくみたいな意見があって、例えばなんか外国人と子供をちょっとつなげてみるみたいなイベント、アクションをやりたいなっていうアイデアが出たりとかして、いろいろ出ました。
うん、 そういうアイデアはこうきっと皆さんにとったら思いもよらないアイデアだったりするんです
ね。そうですね、あの多世代の交流なんで、やっぱりなんか高校生からしか見れないなんか視点とかがあったりすると思います。
ありがとうございます。今までここまでで真鍋さんお話伺っていていかがですか？、
はい、でも今のその多世代みたいな話で、高校生とその大人が同じテーブルで、
はい、
同じ立場で話ができるっていう場を作れたってすごいなと思ってて、なかなかもうなんかそんなあったらもう高校生萎縮しちゃって喋れないとか。
そんなこと起こんなかったんですか？
あんまり。そうですね、なんかみんな高校生でもやりたいことがあるっていう人が集まったんで、ガツガツ喋っていったり、みんなしてて、
あ、いいですか？いやだからそうそう、そんななんかまずはそういう場がこう、そう6月にできたっていうのすごい大きな一歩だなと思って、なのでちょっとこの後の展開すごい気になるなと思って聞いてました
ね。この後の展開については、曲を挟んで後半でお伺いしたいなと思います。さ、今回お届けする曲は皆さんに選んでいただいたのでご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
ミセスグリーンアップルさんの Wanted Wanted という曲です。
京都ソーシャルウェーブ、本日はグリーナーズのお三方に来ていただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、前半ではこれまでの活動について伺いました。何やらこれから新しい動きをされるということで、後半ではそのお話伺いたいなと思います。佐々木さんから教えていただいて、
はい、ありがとうございます。今まではさっきも言ったみたいにこう活動されている人とか京都で何かをしている学生だったり、はい、もうちょっと上の世代の方が交流できる場所を作ってたんですけど、それもそのまま軸としては残しつつ、新しい軸としてなんかこう子どもたちの居場所作りみたいな観点から地域を盛り上げていこうっていうふうに思っていて、なんかその子どもたちのコミュニティもなんか他の東京とは一風違ったっていう形で、なんかいろんなことが体験できる場所にしたいなと思っていて、なんか例えば子供の時になんかこんな習い事やっとけばよかったなとか、子供の時に習わせておきて習い事って多分親の方の立場からしてもたくさんあると思うんですよ。でもそれはやっぱ全部やるのって難しいと思うし、その中でこの一つのコミュニティに入ってたら、例えば今週はなんかちょっと英語に触れてみる、英会話チックなことやってみたりとか、その次の週でなんかこうスポーツ、例えば野球やってみたりサッカーやってみたり、なんかもうちょっとマイナーなスポーツやってみたりだとか、だからそんないろんな体験がこのコミュニティに入っていればできるみたいな、そこからこう子供たちがつながっていける、そんなコミュニティというか子供の居場所ができたらいいなと思って、その軸で新しく活動しようかなっていうふうに思ってます。
やっぱなんかその地域というかコミュニティの軸は一番ちっちゃい子であったり、往々にして弱者であったりすると思うんですけど、にを中心にすべきだなって私は常々思ってるタイプなので、今のお話を聞いてめっちゃいいなって
ありがとうございます。
それは6月のイベントを終えてからこう浮かんだって感じなんですか？
そうですね、もともと僕自身もなんか子供の居場所作りみたいなのはずっと興味があって、なんかそれこそ放課後の居場所とか、なんか今の、本当に今の小学生に対しての僕の偏見ではあるんですけど、なんか公園で遊んでることが減ったなというか、やっぱ家に帰ってそのまま結局オンラインで遊べることがすごい増えたと思うんで、そこでつながってる友達がすごい多いと思うんですけど、実際にこうなんていうんですか、対面フェイスティフェイスで会って話すこととか遊ぶことが減ってきてるんじゃないかなっていう僕の仮説から、なんかその直接集まって何かを一緒に体験できることってやっぱ人生の中のすごい豊かになる部分でもあるし、一個の財産になるかなと思って、そこに着目して、じゃあちょっと子どもの居場所作りをこの3人でやってみようっていうところから始まりました。
これもグリーナーズの立ち上げの時と同様、佐々木さんが手を挙げてこんなにやりたいって言って、じゃあそれを受けてお二人はどう思わはったんですか？
僕自身はそのちっちゃい頃に、習い事もしてたんですけど、ああいう習い事もしたかったなとか、これ続けといたらよかったなっていうことがすごく感じることがあって、で逆に続けといてよかったなっていうものもあるんですよ。でそうなってくると、やっぱりその何でもかんでもなんかやってみるっていう機会があれば、その僕みたいに後悔しなくてもいいんじゃないかなと 思ってるのと、あとコミュニティ作りっていうのをもともと興味があって、で地域活性化とか地域で活動する中でコミュニティっていうものはすごく重要な役割を果たすと思うので、そのコミュニティ作りにも携わってみたかったので、それ一緒にやってみようっていうことで、はい、
これからこんな、あの先ほどおっしゃってた夢、子どもたちの習い事的なことでこんなんやりたいなとかあったりするんですか？
そうですね、僕なんか楽器とかすごいなんか、うん、ピアノを習ってたんですけど、うん、でもすぐやめちゃってっていうとこもあって、なんか続けといてよかったなとか、他の楽器もなんかあんまりそのピアノとかは結構メジャーですけど、なんか他の楽器であんまり聴かないなと思ってて、そういうのもできたらよかったなと思って、僕自身はすぐ楽器のなんか体験ができれば面白いんじゃないかなと思ってます、
うん、確かになんかこう子供の時に自然と楽器に触れるって機会ってないですよね。やっぱり音楽の授業か、うん、それこそ習い事くらいだったりするかもしれないから、うん、なんか広がりがあるイベントになりそう、うん、ありがとうございます。西田さんはいかがでしょうか？
そうですね、僕も、まあ、習い事とかでなんか自分に向いてることとか向いてないことってあるじゃないですか、うん、でそういうのをなんかあの探せる機会ってのになってほしくて、うん、でそのコミュニティとしてもそうなんですけど、そのそういうあの何か自分を見つけたいみたいな、自分にとってのなんか、僕ピアノやったんで、なんか今自分にとってなんかピアノめっちゃ大事なものなんですけど、そういうものをなんか見つけてほしいみたいな思ってて、でそういう機会となってほしいんですけど、でそれが最終的になんかコミュニティみたいな感じになったら、僕たち のやりたいことともマッチするし、子供がなんか自分を見つけることができるっていうのをマッチしていい感じになるんじゃないかなと思いました。
うん、ありがとうございます。真鍋さん、この三方の構想を伺っていかがですか？
いや、そうですよね。いや、僕もその子供の時の自分のことをやっぱりこう思い浮かべてたんですけど、ね、何が得意で何が不得意で何が好きで何が嫌いかってやってみないと分かんないですよね。でそれを、ね、一回こう習い事始めるってなったら親の顔もあるし、やめれないじゃないですか、なかなか。そんなんがね、こう体験的にこうなんだろうな、こう自分を知れるとか、うん、いう意味でもなんかいい、なんか欲しかった機会だなと、自分が子供だったら、こういうのあったら面白かっただろうなと思ったのと、うん、あとそう、さっきあの佐々木君言ってくれたみたいな、あの今の子供たち何して過ごしてんだろうっていう問題は、まあ、その公園もね、あのどんどん制限かかってボール遊びしちゃダメとか、まあ、そういうことも含めてなかなか公園で遊びづらいよねとか、ね、子供たちだけで外に出したくない親の気持ちみたいなのも多分あったりして、あのそうそう、僕も京都来てすごいそれは思ってて、あの子供たちどこにいるんだろうっていうのを思ってたので、なんかこういう大学生っていうちょっとこう大人でもない同級生とも違うこのちょっとお兄さんたちみたいなのが、あの見守りながら、あの子供たちが、きちんと対面で遊べるというか、あの交流できる場っていうのはあの結構貴重な場所なんだろうなと思って、なんかぜひこんな、なんだろうな、すごい楽しいというかだなと思って聞いてました。
うん、自分の時に振り返ってみてあったらよかったなって、まあこれは親御さんでもこういう機会があればいいのになって思わはることもあると思うから、そういうものが何でもこうどれか一個じゃない形でできるすごい土台っていう感じがしますね、グリーナーズの活動。そうなっていくと今後のその場所であったり、じゃあ音楽だったらどういうなんかこう教えてもらう人が来たりみたいな、そういうとこって今どんな感じですか？
それこそ実はこの構想って考えたの2日前で、具体的にどこかとか誰とやるかとか全然決まってないんです、場所とかは。だけど僕たちのそれこそ、まあ、学校の友達とか高校の友達ってすごいいろんな人がいるんですよ。なんかいろんなスポーツやってる人もいるし、そんな楽器やってんのとか、そんなことやってんのっていう、なんか面白い友達がたくさんいるんで、まあ、僕たちがその子供たちの居場所づくりとかそこを見て目指すのは別にその楽器を極めることでもないし、そのスポーツを極めることでもないから、なんかこう入り口に立ってそれが楽しいなって思ってもらえたら正解だと思うんで、そのためのお手伝いをしてくれる僕たちの友達だったりとか、そういうところからなんかゲスト呼んで、じゃあ今日はこの楽器やってるお兄さん呼んだから一緒にやってみようと、 うん、そんな感じから順番に始めていってどんどんどんどん大きいものになっていけばなっていうふうに今考えてます、うん、
いやめっちゃそれいいけど2日前の話でこんなに今2人は答えてくれたんですね、うん、まるで温めてきたことかのように、うんうん、
まあ、じっくり話しましたからね、はい、2日前に
いやすごいこの、 あの活動もそうなんですけどこの3人のチームワークっていうのも私はめちゃめちゃ貴重な、うん、チームワークだなと思ってるんです。どうなんですかこの3人それぞれのパーソナリティっていうのは
なんかまあそれぞれに固定の役割があるっていうところは全然ないんですけど、
うんうん、はい、
自分たちは本当に地域に関わっていくとかがすごい好きな3人が集まってるんで、うん、熱意だけは本当に3人ともあるから、うん、あじゃあこれは俺がやるわこれが俺がやるわあじゃあここはなんか2人で一緒にやろうとかこう連携はすごい自分たち自ら取る姿勢が3人ともあるので、うん、本当に団体としてなんかどんどんどんどん前に進んでいくいいところだなっていうふうに僕も思ってます。
喧嘩したりしないんですか？
喧嘩したりですか？いやでも高校の時からずっと仲良かったんでなんかそういうとこもやりやすくて、
うん、なんか私は初めて今日お会いして、うん、まさか大学1回生だとは思わなくて、うん、今こうやってお話をしててもやっぱり思わないけどそれは何だろう、 こう私の中にある大学1回生ってまだまだ子供だなみたいな先入観があったし、うん、そこを今回この3人はすごい取っ払ってくれたなという感想です、うん、最後にそれぞれ皆さんから地域への思いがあるって伺ったけどこう改めて個人個人の地域への思いについても伺いたいなと思います、
はい、まあ、僕がこんな地域になったらいいなっていうのはやっぱこう地域の人同士それこそまあお隣さんだったりとかその町内その地域の方たちが助け合えるだったりそのあなたのためにとか他人にベクトルは向くあったかい空間がその地域の中にできればいいなと思ってて、うん、まあ、それもやっぱり隣に住んでいる人と普段からのコミュニケーションだったりとかそのつながりを感じれる場所っていうのがないと難しいなって思うんで僕たちはそれこそ子どもの居場所作りもそうだし6月にあったいろんな地域のプレイヤーが参加してもらうイベントもそういうつながりを感じてもらうそこから温かさがなんか生まれていくようなそんな地域がすごいいいなって僕は思います。
ありがとうございます。安井さん
と僕自身もこの地域のプレイヤーとして活動してるんですけどその中でなんか自分の地元で活動してるんですけどその中でなんかどんどん自分の地元がなんか廃れていってしまっているっていうところを感じてでそういう時になんかすごく寂しく感じてしまってそれをもし僕がその就職とか仕事で外に出た時になんか帰ってきたくなるのかなっていうのをまあ思っていたので、 で僕だけがそれをやっててもまあ意味がないのでその地域の人みんな全員が自分の地域を大切に思ってより良くしていけるっていうしていきたいっていうその気持ちがあるっていう状態がすごく僕の中で地域にとって理想なのでなんかそうですねもう本当に僕もこの活動も趣味みたいな感じで本当に好きでやってるんでなんかこれからもその思いを大切に活動していけたらなと思ってます。
ありがとうございます。
僕も2人と似てるんですけどなんか地域のつながりみたいなのを僕はその地元には商店街がなかったんですけどその高校で安井と一緒に商店街の活性化みたいな活動をしててそこでなんか商店街で地域の人同士がなんか関われる温かい場所みたいなのがあるってことを初めて知ってでそこからやっぱりなんかその地域のつながりとかそのみんな顔見知りになるとかっていうのは大事やなって思っててでそういうのをなんかもっと京都のいろんなところで増やしていければいいかなって思っててでそれはなんかまた災害とかの時でも絶対に地域のつながりとか必要だと思うしでそういうのをすることによってなんかこれからの日本のなんかまあなんか災害とかいろんなことがあった時にみんな日本全体でまとまってそれを乗り越えることができるんじゃないかなって思ってます。
まあ、そうですよね。じゃあ最後まちづくりの先輩であるコメンテーターの真鍋さんからちょっと3人にエールをお願いできますか？
いやもう今日話聞いてたらいや本当に今おっしゃったように全然大学1回生らしくないなというかと思えないなっていうぐらい本当しっかりしててなんかそう3人が送ってきたなんか豊かな高校生活がすごい 見て取れたなというか感じれたなと思ってなんかぜひこうこの今の3人の輪をこう大学生他の大学生にこうどんどん広げていってほしいなってすごい思いました。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織いわゆる NPO 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。